こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは高齢出産。東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田雅彦先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高齢出産では染色体異常についても気にされる方多いと思うんですけれども、こちらはどうでしょうか。
そうですね、はい、特に一般的にはそのダウン症っていうものに関して、気にされる方が多いんですが、ダウン症っていうのは21番の染色体が3つある病気なんですけどね、
はい。
ただその染色体異常っていうのはその高齢出産だからあるもので、若いからないっていうものではなくて、例えば20代でも700分の1とかそれぐらいの確率ですし、40代で100分の1ぐらいになるっていうようなことで、そのいきなり急に高齢出産だから何かそういう染色体の病気が跳ね上がるっていうものではないんですね。
なるほど。出生前検査というものを受けるかどうか悩む妊婦さんもすごくいらっしゃると伺いましたけれど。
そうですね、ただその出生前検査っていうものがですね、今言ったようにそのある染色体の病気だけをイメージされたりするんですけども、実際には赤ちゃんっていうのは実はそのいろんな病気を持って生まれてきますし、染色体の病気っていうのはその中のわずかな可能性なんですね。だからそれまるでその検査を受けると全てが分かるように思われるのはちょっとそういう誤解はあるのかなと思います。
なるほど、はい。
でただ出生前検査自身はですね、本当は事前に遺伝カウンセリングっていうものをきちんと受けて、本当に必要なのかどうかっていうのをご自身ご夫婦で決めるっていうことが大事です。
そうなんですか、はい。先生、その出生前検査っていうのはいくつか種類があるんですよね。
はい、実は確定検査と非確定検査って2つに分かれてて、先ほど言いましたその染色体の病気を調べようと思えば羊水検査って言って赤ちゃんの細胞を実際に取ってきて分析するっていう方法、これが確定 で、
はい、
で世の中にはその血清マーカーとか、新型出生前診断っていうので母体血を調べるっていうのあるんですけど、これらは全て非確定検査といって、確実ではないんですね。ただしそういう非確定検査がすごく皆さんこう情報として氾濫してるせいで、そういう検査が万能だっていうふうに思ってしまうっていう問題はありますね。
わかりました。それから高齢出産ですとやはり流産の確率っていうのは上がってくるんですか。
そうですね、先日も話しましたが、やはりその卵子の老化の影響でですね、やはり受精卵自身にもいろんな異常が起きてくる可能性が少し増えますので、やはり流産の率っていうのは少し高くなるっていうのは現状ですね。ただ流産っていうのはですね、実はだいたい6回に1回ぐらいは流産するんですね。
あ、そうなんですか。
はい、ですが決して珍しいものではありません。
へ、
でそれ自身は特に特別なことではなくて、2回目3回目の妊娠で元気なお子さんを持たれる方もいますので、私はその、高齢の方が流産したからといってそれを全て高齢だからというふうに結びつけて悩まれる必要はないんじゃないかというふうに思いますね。
そうですよね、高齢ででも流産しちゃうとすごく落ち込んじゃう方多いと思うんですけど、 そんなに落ち込まない。
そうですね、
必要もないということ。
僕はですね、例えば6分の1かけ例えば2回続けても36分の1、そしたら2回続ける人だってクラスに1人ぐらいはの確率だからねって、そんな珍しくないよっていう話をよくするんですが、
なるほど、そうですか。それからこの実際出産するシーンで高齢出産ですと帝王切開になる人が多いのでしょうか。
そういうイメージって結構あるんですよね。でも帝王切開っていうのはその年齢が高いっていうだけで確率が上がるわけではありません。先日も話しましたけど、その筋腫があるとかですね、あるいは前置胎盤などのいわゆる妊娠合併症があるとか、そういういろんな要因が合わさると帝王切開になると。で帝王切開自身がじゃあ安全なのかって言われたら、帝王切開自身はそのエコノミークラス症候群って大きくなったことあると思うんですけど、いわゆる肺血栓塞栓症とかそういうのも を、まあ、手術後に起こす可能性がやはり普通にしたからお産をした時よりも増えますので。
あ、そうなんですか。
一概にその帝王切開が安全というわけではありません。
うーん、
だから私たちはそのできるだけその経膣分娩ができるのであれば経膣分娩を目指すっていうのが方針ですね。
はい、時間はかかります、やはり高齢出産
で。そうですね、やはり若い方の方が産道っていうのは広がりやすくっていうので、うん、まあお産がスムーズに進むとは言われていますけども、まあでも赤ちゃんの状態が安全であれば、
はい、
特にそしてお母さんが分娩の時に状態が大きく変わらなければ、うん、やはり焦らずに時間をかけて赤ちゃんを産むっていうのも可能です。
そうですか。
はい、
先生、それから高齢出産をするにあたって注意すべき点、挙げるとしたらどんなことがありますか？
そうですね、まあ、先日から言ってますけれども、その高齢出産というのがその必ずしも全て皆さんが合併症を持つというわけではないんですけども、やはり自分の体のことをよく知った上でできれば妊娠された方がいいのかなと。
つまりはどういうことでしょうか？
例えば子宮筋腫が実は妊娠して超音波検査したら初めて見つかったよとか、実は糖尿病があったんですよとか、
はい、
まあ、そういうことがあるので、うん、できればそういう意味では健康診断なりを受けていただいた上で、よく知った上で妊娠される方が、
うん、
まあ、いろんな意味で管理もしやすいですし、覚悟もできますし、うん、まあ、あとですね、子宮がん検診を受けてほしいですね。
あ、そうですか。
はい、やはり以前に比べて増えてますの で、
はい、
で妊娠して初めて見つかることがあるんですよね。
あ、そうなんですか。はい、そうなってくると治療が先か赤ちゃんが大事か、
そういうこともあります。
選択になっちゃう。
はいはい
はい、なるほどね。
簡単な検査で見つかる、そして早く見つければ治るものですので、
はい、
ぜひそうしてほしいなと思います。
わかりました。では先生、この続きはまた明日伺います。東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田正彦先生でした。